はい、皆さんこんにちは、宮塾塾長です。今日はですね、大学入試に向けての現代国語の勉強法、学習法についてお話をしたいと思います。さて、みんなさ、現代国語ってセンスとかその場のひらめきで解けちゃうから別に勉強そんなにしなくていいんじゃないなんて思ってたりしません？実はですね、現代国語ってちゃんと学習をすれば確実に点数が伸びる科目なんですよ。いつまでもセンスだとかその場のひらめきでやってるとなかなか得点は伸びません。特にですね、現代国語っていうのは読解力の試験だということなんだよね。で、読解力っていうのは一度身につけたらば、国語だけではなくて英語だとか理科や社会のその他の教科、あるいは小論文とかね、さらに大学に留学してからの学びでも役立つんで、だから今しっかりと現代国語を勉強しておいた方がいいかなというふうに思います。さて、今現代国語っていうのは読解力の試験だっていうふうな話をしたんだけども、最初に頭の中に置いとかなきゃいけないことなんだけども、この読解力、現代国語で求められる読解力には2つの観点があるということです。まあ、1つは当たり前なんだけども、問題文を読む力だよね。文章そのものを正しく読む力、まあ、これは当たり前っちゃ当たり前だよね。そこに書かれている筆者の主張だとかさ、論理の流れみたいなのを正確に理解する力です。まあ、これはこれでまたしっかりと身につけなきゃいけないことなんだけども、もう一つの観点の方をみんなちょっと忘れがちなんだね。それは、説問を読む読解力です。説問そのものをしっかりと読んで、その何が聞かれてるのかっていうのを読み取る力。そんなの当たり前じゃんと思うかもしれないけども、現代国語で点数が伸び悩む、なかなか得点が取れない生徒の多くっていうのは、この説問を読み取る読解力が足りていないというか、そもそも説問をしっかり読み取ろうとしていないんで、正しい答えに、正解にたどり着けないということが多かったりするんだね。だからまず最初に、現代国語の読解力っていうのは問題文の読み取る読解力も当然必要なんだけども、説問を読み取る読解力、ここを問題演習その他をしながらしっかりと身につけていかなきゃいけないんだよっていうことだね。でさらにもう一個加えると、共通テストに限るんだけども、最近の共通テストでは複数の文章だとかグラフなどの資料をね、またいで答えを導いていかなきゃいけないっていう、そんな力が求められます。つまり、グラフといわゆる評論文を組み合わせて考えるという、まあ、情報処理能力というのかな、情報処理の読解力っていうのも、必要になってきます。これは、共通テストに限る読解力だけどね。いいですか。さて、じゃあ実際にどういうふうに勉強を進めていけばいいのかなって話なんだけども、今このビデオを撮ってるのは9月のもう末になろうとしているところだね。もうアウトプット中心の学習でいかなきゃいけない。アウトプット中心の学習っていうのは、基本的に問題演習をして、その問題演習の中から自分のできないところとかっていうのを抽出してピックアップして、で学習していくっていうところだね。いいですか。で、当然現代国語もそういう形でアウトプット中心の学習をしていかなきゃいけないんだけども、その読むときに注意していかなきゃいけない、解いていくときに注意していかなきゃいけないことだけども、前後のつながりを常に意識していくってことね。まあ、次第の入試を中心に、評論文が現代国語の場合は出題されることが当然多いわけなんだけども、ね、この一文というのは前後の段落の中でどういう関係を持っていて、どんな主張をしているのかとかいうことをきちんと確認しながら読んでいくということが問題演習の中でとても重要だということです。最近は SNS が中心じゃないですか、文章をみんなが読むのはね。SNS っていうのは一文単位で意味を区切っちゃって理解していくもので、あまり前後の関係とか脈絡とかっていうのはないわけだよね。あまりとか全くないよね。でも入試の現代文っていうのは流れを追って読むということがとても大切で、知らず知らずのうちにみんな SNS に慣れてしまって一文単位で意味を切って理解しがちなんで、問題文を読むときにはとにかく流れに従って流れを追って読んでいくということがとても大事だということですね。でもう一つ、アウトプットの学習していくときに重要なことなんだけども、テーマとして現代文で入試で扱われるテーマというのは多岐にわたっているよね。哲学の問題、科学の問題、社会科学の問題とかね、普段みんながあまり触れないジャンルが多いんです。だから過去問解きながら、あ、こういうテーマが出るんだな、こういうテーマに対してはこういうふうに考えてるんだなとかっていうことに慣れていくっていうことももう一つ大事かなっていうことです。いいですか。 ここからアウトプット中心の学習をしていくわけだけども、とにかく流れをしっかり追っていくということですね。これが大事だということです。で、じゃあ何を使えばいいかということなんだけど、もちろん過去問を利用していくっていうね、みんなが受験していく過去問を利用していくっていうことが大事なんだけど、ただ過去問ってさ、赤本とかそうなんだけども、解説が丁寧じゃないよね。そうすると流れを追っていくってあって、どう追っていけばいいのか、どこに着目して読んでいけばいいのかとかっていうのが分かりづらいじゃないですか。で、そういう意味ではやっぱり解説がしっかりした問題を使っていくことは大事かなっていうふうに思います。何でもいいんだけども、例えばこういうポダリスの現代文とかっていうやつね、まあ、これなんか見るとものすごく細かく解説が書かれてるよね。で、内容として本文はこういうところをこういうふうに読んでいけばいいよっていうことをしっかりと棒線引いてあって、まとめて、なってますよね。だからこういうのはやっぱり利用した方がいいと思います。ポダリス以外におすすめなものとしては、こういう河合塾の入試現代文のアクセスみたいなやつね、これも非常に細かく丁寧に、まとめてあるし、要約も乗っかっているんで、ポダリスもそうだけどもね、全体の要約はこの文章ってこういうふうに、読んでいけばよかったんだなっていうこともあるんで、まあ、こういうのを利用するのは大事かなっていうふうに思います。さて、アウトプットが大事だって話をしたんだけども、これ英語とかもそうなんだけども、インプットの学習も継続していってください。現代文でインプットっていうと、やっぱり現代文単語をしっかりと、覚えるということだよね。読解できる元の力になるわけだからね。例えばこれね、読み解くための現代文単語とかね、あるいは、小池先生が出されている現代評論キーワードだとか、漫画で覚える漫画でわかる現代文重要単語とかね、こういうもので構わないです。中を見ると非常に細かく、解説が、ね、例えばこれ LGBT の話だけれども、あるいはヘイトスピーチの話とかね、それから、まあ、こういう、新しい言葉もそうだけれども、例えば直感とかね、こういう、まあ、当たり前に分かってるはずなんだけども、二元論とかね、一元論とかね、これかなり細かくちゃんと対義語とか同義語とかでしっかりまとめてあるんで、これをしっかりと読んで、覚えて練習問題とかをやってってください。また過去問とかやっていくときに辞書代わりにこういうのも使ってほしいよね。この言葉どういうふうな意味なんだろうかとかっていうことをしっかりやってってください。それから漢字の学習も丁寧にやりましょう。次第で、大規模な学校を受ける場合には漢字語句結構出てくるんだけども、漢字もやっぱり四字熟語、対義語、類義語とかね、そういったもの、あるいは同音異義語だとかね、こういったものをしっかり押さえていくと、語彙の正確さが身についていくんで、これ、読解していく上での回答の精度に直結していくから、ぜひこういうインプットの学習も継続してやっていってほしいと思います。最後に過去問なんだけれども、現代国語って結構1回だけ解いて十分と思ってる人が多いんだけど、これもったいないです。まあ、数学とか理科とかはね、社会とかは2度目3度目解いたりする。でも現代文って1回読んだら分かるじゃんみたいなことなんだけれども、実は2回目3回目繰り返すことによって全体の流れ、あ、ここの接続詞でこういうにつながってるんだなとか、全体としてこういう流れで文章っていうのは、進んでいくんだなっていうことが2回目3回目読んでいくとしっかりと、力が定着していくんで、1週目でなんとなく分かった状態から2週目3週目で文章全体の流れとかね、あるいは設問の読解、あ、この設問ってこういう意図で設問されていたんだなってことがクリアになっていくんで、ぜひ現代国語も2度目3度目っていうことを解いていってください。いいかな。複数回解くことで文章を読むための読解のプロセスっていうのが体に染みついていくことになるから、必ず2回目3回目解くようにしましょう。最後にまとめです。今日のポイント整理すると、読解力っていうのは問題文を読む文章の読解力と設問を理解する設問の読解力の2つがあるっていうことね。で、特にこの設問の読解に力を入れてくださいっていうことですね。それから過去問をやっていくときには前後の流れを意識しながらやっていくということで、過去問回答解説がしっかりしてないものなんだったらば、市販の問題集をもう一回利用して流れをつかむ練習をしてくださいということです。それからアウトプット中心の中でもインプットはしっかりとやっていこうということで、現代文単語的な単語帳だとか漢字で語彙力は底上げしていきましょうということね。 最後に、過去問というのは1回で終わらず、2回目、3回目を解いていくことをしてくださいということです。現代国語というのはセンスではなく、積み上げで確実に伸びていく科目です。今日の話を中心に、毎日の学習に取り入れて、しっかりと志望校に合格していく力をつけてください。頑張りましょう。